花江と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
5-3、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグった花江と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、なんか急にこの数日寒くなって、
いやもうね、足もフリースのパジャマを着てますよ。
あ、
寒すぎて。
なるほど、ちょっとあの季節を戻して。
そうです。でももう電気毛布は洗濯してしまっちゃったから、うん、電気毛布を出すかどうかのこう戦いで。
ああ、そういう心理戦を迫られていると。
心理戦、それだって快適な眠りをやっぱり、うん、あの寝るときはやっぱ暖かい布団で眠りたいっていう願望がありますから。まあ、
そうですね。
そうなんです。だけど、まあ、洗濯したし、
うん、
一回しまっちゃったし、
まあね。
っていうので、ちょっとフリースのね、上下のね、もこもこのやつをね、着てね、寝てますね。
まあ、はい、あの、仮におしゃれ女子だとしたら、あるまじき、はい、あるまじき行為ですね。
もう、許せないですよ。それは、たとえ家の中で、一切外に出ないとしても、
うん、
あ、お前にはプライドがないんだなと。
そうだね。
うん、今すぐここで死ぬか、
うん、
選べって言われます。
そうだね、
うん。
今すぐそれを脱ぐか、
うん、
腹を切って死ぬか、どちらかを選べっていう。
どちらかを選んだ方がいいんじゃないですかって言われてます。
ああ、恐ろしいですね。
うん、
さすがもう、あの、武士ですからね。
そうです、そうです。
もう屈辱イコール死みたいな、そういう。
そうです、そうです。
大変
な。お前のためを思って言ってるんだぞっていうことです。でも、もともとおしゃれ道にいないんで。
まあそうですね。
大丈夫、
うん。別にそんなつもりないんでっていう、
は
い、
うん。そうそうそう。つもりないから多分来ないですけど。
うん。
ね、はい。もし私がおしゃれ女子だったら。
そうそうそう。
はい。
いやまあその。
腹を切らない
と。ね、おしゃれはしたいし、まあまあ、うん、まあまあしたいけども。
うん、
そんな別に命がけでやるほどではないなっていう。
そうなんです。やっぱそこまでは私ちょっと無理なんで、
うん、そうですよね。
ああもう6月か、冬服のこと考えないとみたいな感じでもうみんな生きてるんで、
ね
え、
なんか
もう半年先のこととかを考えて生きてる人たちなんで、
うん、やっぱりね、うん、そんなセイントみたいな高潔な魂を我々は持っていないので、
うん、そうなんで、持ち合わせていないんで。うん、
残念ながら、おしゃれ女子にはなれないんですけども、
うん。そうなんです。
まあね、もしおしゃれ女子の方、うん、もしくは、あの、お知り合いのおしゃれ女子の方がいるという方はですね、
うん、
ぜひ我々のラジオを聞かせていただいて、
そうですね。
どんな、あの、てかもしくは本当に、ちょっと物申させよみたいな感じで。
いや、もうあれ、ネットラジオっていうことを知らないと思うよ。
うん、な、
多分、あの、AM ラジオすら多分チャンネルが合わないと思うから。
FM、FM 以外のカテゴリーのラジオがあるのかみたいな、そういう感じ。
え、何その周波数みたいな。
うん、
あの、知らないですけど、みたいな。
うん、新しい戯れかっていう感じの、
う
ん、
そう
感じになってしまうね。うん、
それ、どういう人が受信できるやつなのみたいな。う
ん、ね
え。聞いたことはない。
え、それ日本でやってるのそういう放送をっていう。
うん。
それがアンビリーバブルなんですけど、みたいな感じのね。なので、もしそういう方がいらっしゃったらですね、
う
ん、で、気が向いたら。
そうですね、次元が違うとこで住んでると思うんで。
そうだね。なんか、位相がずれてそうな感じがするな。触れられないみたいな、こう、
す
がすってこう、あの、透き通っちゃうみたいな感じ、
うん、
なのかなと思いますんで。
混じり合うことない
ですね。ね、あの、ちなみにね、今日収録時間が24時を超えていますので、
あ、そうなんですよ。
いつも以上にこの深夜のテンションになりますから、皆さん気をつけてくださいね。
気をつけてください。だから、皆様の、あの、おメールだけが。
そう、皆様の協力にかかってますからね。
じゃないと、どうでもいい話しますんで。
そう、まあ、いつも以上に、あの、ふわふわしちゃいますから。はい、
そうです、そうです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。あ、そうだ、じゃあ、ふわふわしない話をすると、
はいはい、
あの、先日、あれですよ、あの、東京ブギーナイトの、1300回、そう、林原めぐみさんのラジオ、うん、東京ブギーナイト1300回、うん、突破記念公開録音に行ってきたんですよ。
え、それってライブとはまた違うやつなの？
あ、ライブっ あの、ファーストライブもやってたんですけど、
うんうんうん、
それとはまた別で、
あ、別個なんだ。
そうそう、同じ日にやるんだけど、
うん、
その、昼間に、公録があり、
うん、はいはいはいはい。
で、まあ休憩とか一回開けて、
うん、
で、同じ場所、あのさ、中野サンプラザホールで、夜にファーストライブって感じだったんですよ。
すごい。
で、私、両方応募したんですけど、
うんうん、
まあ、ライブは残念ながら落選してて。
抽選？
あ、そうっす。まあ、もうライブなんて超すごい倍率ですから。で、ライブは落ちてたんですけど、
はいはいはい、
その公開録音は当選してたんですよ。
あ、すごい。
そう。で、その様子を少し話しますが、
うんうん、
まあ、二人までいけると。その、公録。
そうなんだ、一枚。
そうそう、一枚。
はがき、
往復はがきですよ。
めっちゃいい。
そう、往復はがき。
めっちゃいいじゃん。
で、出して、往復はがきですよ、この21世紀に。
すごい、すごい。
で、まあ、帰ってきて二人だったんで、
はい。
で、まあ、あの、古参リスナーの皆様ご存知かもしれませんが、
はい。
ファミキョによくゲストで来ていた掛札くん、
おー。
っていう人がいるんですけど、まあ、我々のね、役し、あの、後輩に当たる人なんですが、
そうですね、まあ、役者、
ね。役者としての。で、その彼と二人で行ったんですけど。
はい。
で、あの、まず朝の9時から、その、うん、まず整理券の、整理番号順に、なんかチケットの座席引き換えみたいなのがあって。
はい、それを早く行ったら前の方に座れるの？
じゃなくて、その、
じゃないんだ。
その席はあくまでもランダムで、
はいはいはい、
ただその、あの、スムーズに交換するために、その、整理番号順に、
うん、
な、あの、引き換えができますよっていうシステムみたいで。
ほうほうほうほう。
で、私1800番ぐらいだったんですよ。
はい。
で、どうもあそこ3000人ぐらい入るらしくて。
1階
と2階とあって。
うん、
全部でまあ3000人ぐらいだと思うんですけど。
うん、
で、まあ、引き換えたんですよ。
うん、
そしたらなんと、
うん、
1階の、前から4列目っていう、めっちゃ近い。
めっちゃいいじゃん。
まあ、ランダムだって言ってたから。で、
そう。掛札くんも隣にあ、
そう、隣。
あ、めっちゃいいじゃん。
そう、だから、最初、まあ、チケット引き換えて、
うん、
あまりその、場所とか、番号とかよく見ずに、
うん、
まあ、まだ10時ぐらいで、始まるのが、うん、13時からだったんで、
はいはい、
まあ、結構時間あるので、まあ、あの、ご飯食べたり、なんか、中野ブラブラしたりして、
うんうん、
で、実際じゃあ、会場したから行こうぜって言って行って、
うんうん、
で、会場、どこだどこだって見たら、ん？ 4列なんて結構前じゃない？みたいな感じで。
すごい！結構近い。
そう、
ず、
それ行ったらもう、本当に、真ん前で。
しかもちょっと真ん中
だった。あ、ね、右寄りだけど、まあ、でも真ん中寄りの。で、まあ、始まって、
うん、
もう、あの、スクリーンにも、
あのジングル？
そう、あのジングルで始まり、で、スクリーン、まあ、2階席もあるんで、スクリーンにも映してんだけど、
は
いはい、うん、もう肉眼で、林原さんが見える位置ですよ。
あ、すごい。
で、うわー、やべえ、これ、ラジオと一緒のこと、早口言葉の挑戦状から始まると思って。
今ってアシスタントの方って誰なの？アシスタントで一緒に組んでる。
いや、もういないです。あれ、もともと一人の。
一人だっけ？
一人の番組だから。だから、登録も一人で。
わ、すごいね。
うん。で、なんか、はがきの束が、その、机の上に、バーンって積んであって、
うん、
最初何かなと思ってたら、
うん、
その、落選した人のはがき？
う
ん、が、こんなにあるんですよって言ってて。
すごい。
だから、当選して、来られたみんなは、ラッキーってことだよねって言ってたから。
すごいね。
そうだ、今回ファーストライブもあったから、その、特に遠くから来る人って、一緒に両方見れたらまあ嬉しいからだと思うけど、だから結構倍率が高かったらしくて、だからまあ私もラッキーだったわけですけど、
ラッキーラッキー。
で、もうなんかね、100回ごとにやってるみたいで、
やってるんだね。
そうそう。だから、まあ2年に1回ぐらい？
はいはい。
のペースでやってるみたいで。そうで、まあ公録パートが終わって、
うん、
でなんか、 じゃあこの後歌ったり踊ったりするからって言って、まあ一回はけて、
うんうん、
で、あ、きっとファーストライブのことだなと思って、
うんうん、
で掛け札と一緒に外に出たわけですよ。
はいはいはい、はい。
まあいろいろ花があって、その、もうほんといろんな人が花を送ってて、
うん、
佐々木望さんとか、
そうだよね。
あと誰だっけ、奥井正美さんとかかな。
はいはいはい。
まああと赤堀悟先生とか、
うん、
まああと、声優グランプリ雑誌の、声優グランプリね、創刊当時よりお世話になっておりますっていう。
おー、すごい。
そうだよねっていう感じの。
そりゃそうだよ。だって前世というか、すごい時だもん、きっと。
そうだ、ラジオ自体も25年やってるんだって、もう。
25年
だ、四半世紀ですよ。で、まあ、外に出て、で、ただなんか、外に出ようとしたら出れなくて閉まってて、
はいはいはい、
あれと思って、で、その会場の人も出てこないから、
うん、
あれみんなライブ当たった人なんかねみたいなことを掛け札と言ってて、
うん、
まあ、とりあえず外に出ようと思ってスタッフの人に聞いたら、
うん、
いや、まだ続きありますって言われて、
え、
あ、そうなのみたいな。いや、その、もちろん、そう、休憩だったよ、それ。で、まあもちろん、その、高録に何回も来てる人はお馴染みなんだろうけど、
はいはいはい、
まあ俺ら、
休憩時間が幕前が、
そう、休憩、そうそう、休憩なってで、戻ったら、
うん、
要はその、高録の後に、
うん、
ミニライブがあると。
へぇー、それ毎回あるんだ。
多分そうなんじゃない。で、そんで、まあその後完全に開けて吐けた後に、ファーストライブがあるっていう感じだったみたいで。
すご。
で、お、ライブも聞けんのかよ、と思って、そうで、まあミニライブなんでね、5、6曲なんですけど、
うん、
まああれですよ、ギブアリーズンとかが
生で
聞けて、うわ、これ来た、これと思って。
すごいいいじゃん。
めっちゃ良かったよ、なんか、生で、ギブアリーズン聞けんのみたいな。
リナインバース、
リナインバース、ドラマタリナのね、曲が聞けちゃうんだと思って。
聞けんの？
聞けて、で、最後に、その、東京ブギーナイト。
あ、東京
ブギーナイトですよ。を歌って終わるっていう、もう。
めっちゃいいじゃん。
わ、やべえ、これ超いいと思って。で、なんか、で、そんで終わって、その後が、まあ、ファーストライブだったんだろうねっていう。
でももうギブアリーズ聞けただけで。
いや、そうそう、だから、なんか掛け札と、まあ、ライブは、まあ、当たんなかったけども、なんか結構堪能できたよねみたいな。
なんかすごい凝縮されてるね。
そう。で、しかも別にそれ、ライブはお金かかりますけど、ファーストライブは。
うん、
これ往復はがきの金額しかかかってないですから。
運のいい人だけが見れるっていう。
いやー、なんかね、そう。で、その後、中野だったんですけど、
うんうん、
そこのうなぎ屋さん行って、
うん、
昼からうなぎ食ってビール、うなぎ食ってビール飲んで。
どんな、もう、でもね、そんぐらいの勢いない。だって、祭りじゃん。
うん、そう、そうですよ。
気持ちは、うん、ね。
もう、セカンドインパクト来たな、これっていう。
そうだよね。でも、そんなギブアリーズ歌われたら、それはもう、うなぎでも食うしかないですよ。うん、
ですね。
こう、高ぶる気持ちを、抑えきれないですよ、もう。
本当にね。いやー、ね、いや、ほんと50歳とか言ってたけど、全然見えないなぁと思って。
へ
ぇー。なんか、ねぇ。
すごいなぁ、めぐね。
すごかったですね。いや、もう。
一人でやるんだもんね。
そうですよ、もうねぇ。とにかく良かったですね。
とにかく良かった、
ね。とにかく良かったですね。なんで、もしね、リスナーさんで行かれてたって、ね、まあ、もしくはファーストライブもそうですけど。
ファーストライブのそのセットリストとかすげえ気になる。
あ、なんかね。
何歌ったのかなみたいな。
まあ、ツイッターとかで公開してる方もいたので。
あ、そうなんだ。
まあ、これです、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
で、結構その、ファーストライブの、まあ、
うん、
ツイートとか見ると、
うん、
まあ、奥井正美さんとかも行ってるし。
はいはい。
あと、今現役の声優さんが、その、うん、高校生ぐらいの時に、
はい、
なんか、電話相談室みたいなやつで、
はあ、
そ、あの、相談して、その、答えるのが林原さんだった回があったらしく、
はいはいはい。
で、声優になりたいんです、みたいなことを言って、
ほうほうほう。
で、まあ、アドバイスもらって、で、その後、今、実際にその声優になった人が、
はい、
あの、ライブ行って、で、あの時からすると感慨深いみたいなこと言ってたりとか、まあまあね、だって、その、ブギーナイトじゃ25年やってるわけだから。
そうだよね。うん、その時高校生だとしてもね。
そうそうそう、っていうような。うん、だから、結構いろんな人が行ってたみたいですね、ライブの方もね。
いや、でもそりゃそうだよね、みんな。だって、やっぱり、第二次声優ブームみたいな感じだったから。
まあね。
うん。
だから、
ね。ハナキンデータランドの上位に入ってる方なんで。
うん、ねえねえ、ハナキンデータランド、そうね。
データランドが、
うん、
そう、アニメの声優の、なんかランキングをやるっていう、
ねえ。
回があったんだけどさ。
うん、ありましたね。
やっぱ、佐々木のぞみさんと、はいはい、やっぱ、メグさんは入ってましたよね、
う
ん、いつも入ってた。
うん、
そう、草尾武さんとかですね。
ああ、そうですね。
時代で言うと、
うん。90年ぐらいですかね。90年代。
うん、
で、高録の様子はですね、次のブギーナイトの放送で、流れるって言ってたので。で、まあ今ね、ブギーナイトはって、全然もうブギーナイトの話ばっかなんですけど、今、ネット、配信が始まって最近、ほんとつい最近始まって。
あ、そうなの？
で、まあ、全国で聞けると。
うんうん、
で、まあ、好きな時に。
うん。
確かに火曜日ぐらいに、その、最新の放送がネットにアップされるって言ってたので、
はいはい、
まあ、私は未だにTBS ラジオで日曜の夜に聞いてて。
まあ、それがね。
うん。そう、それで。
いいですね、我々の世代はね。
そうそうそう。
生で聞くっていう。
そう。来週も絶対 see you again、うん、おやすみバイバイっていうのを聞いてから寝るっていう。いや、それね、高録でも言ってくれて、
うわぁ、
これだよ、これっていう。
もう本当だ、本物だ。
本物だっていう、
うん。
これだよっていうね。
うん、すげえ、本当に 2.5 次元だ
ね。そうですよ。だから、ね。皆さん、ぜひね、東京ブギーナイトも聞いてください。
そうですね、あれはでも本当に、そう、
あれこそが本物のラジオですから。
そうです。
25年続く本物、老舗のラジオ、AM ラジオとはそういうもんだっていう。
でも、東京ブギーナイトと、ハートフルステーションで不足だったからな。
まあね。
うん。
なのでね、ぜひ、聞いていただきたいなと。
はい。
思います。はい。じゃあ、メッセージ行ってみましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ですね、まずは、ワールドシューキューマンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アックスバトラー途中経過、あれですね、ゴールデンアックス外伝みたいなやつ。ね、はい。全然面白くありませんと。
面白いとは言ってないですよね。
想像できる。想像できるクソ要素をすべて兼ね備えています。
おー。
でももうすぐクリアできそうですと。
すごい。
おー。ついては褒美が欲しいです。
はい。
番組タイトルコールの後のイエーイを若干テンション高めで言ってもらえないでしょうかと。
それがご褒美で大丈夫なんですかね。ね、
実はね、今回ね、結構テンション高めに言ってました。さっきイエーイって。
そうなんですね。
なんかね、今回言うかどうかと思ったらね、花江さんがいいから結構テンション高かったんで、私もちょっと合わせて上げてますので。
あ、そうですね。私、やっぱ夜になるとテンション高くなっちゃうんで。
そうそう。うん、私も実はさっき仮眠を取って直後だったんで、寝起きの声を吹き飛ばす意味で、ちょっとテンション上げてみたんで。
声出し。
そうです、そうです。
でも。
なのでね、今、そう、もう、先んじてご褒美を。前払いしましたんでね。
はい。
ぜひクリアしたらまた。はい。ご報告。
面白かった、ね。
まあね、だから、最後までやっても面白くなかったっていうのと、あと、その中でも、
うん、
そのお金出して買った分の価値が1円でもあった場所を教えていただけると。
あ、
そうそう。
今後に。
そう、言っても、ここの、このセリフ1個だけ良かったとか。
でもさ、バズる可能性は
ありますよ、ね、ありますよ。だって、今これをクリアしたとかいう。
ことが多いじゃないですか、
うん、
だからアックスバトラーで調べた場合ワールドシューマンさんが一番出てきて、
そうそうそう、出てくる可能性大ですから、
すごいリツイートされて、
そうミスターアックスバトラーと呼ばれてしまうかも。そうそうそう、まあそれが名誉かどうか置いといて、
はい、
可能性ありますからね、ぜひぜひ。
そうです、そうです。はい。
そして、マミーポコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月2日のアマプロとの合同イベントを楽しみにしておりますと。
はい、ありがとうございます。
で、恥ずかしながらファミ教一筋のため、アマプロさんの方は聞いたことがないのですが、
あ、
勉強していった方がいいですかと。それ、はいはいはいはい、あるいは何も情報を入れずに、初対面で楽しむかと。何にしろ大阪同様楽しいイベントになること間違いなしということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ別にね、どちらでもいいと思うんですけど、
はい。
花井さんとかが出てるゲスト会もあるので、
そうですね。あとなんか個人的に、私がずっとアマプロリスナーだったんですけど、ぜひ聞いていただきたいコーナーがあって、
はいはい、
それがファミコン通信、はいはいはい、通信っていうコーナーをやるんですよ。ありますね。
はい、
そう、何回かに1回、
うん、
でファミコン通信通信はぜひその、まあ、できればその GO の
そうファミ通信を用意した上で、
そうです、そしたら2人がそれを見ながら解説していってくれるっていう、
うん、
すごい面白い、私はそれのファンなんです、ファンから入ったんで、うん、アマプロに。だからそれは普通にまあ、イベントでやる、やらない関係なく、
うん、
ファミコン通信通信のコーナー、すごい、おすすめなんで。
そうですね。
それはぜひ、聞いていただけると、いいかなと思います。う
ん、はい。私も何回かゲストに行ってるんですけども。
ああ、通信通信やってる？
やった時もあったね。
あ、やった時あった？
うん。なので、ぜひぜひ、アマプロのファミコン通信通信は、まあ、このファミ教リスナーも楽しめると思いますので。
そうだね。最高通説誌やりたいけどね。
ああ、そしたら、うちに、
うん、
1990年ぐらいのファミコン、ファミ通になる前、ファミコン通信あるから、
90年代のファミコン通信、それ持っていく？
うん。
あ、それいいじゃん。なんか、
そうそうそう、昔のね、
やり
たバーチャファイト、バーチャ2の技表とかが載ってるような感じのやつ。
超いいじゃん。
そのちょっとレトロなね、
うん、
何十年前のファミコン通信通信をやるのいいかもですね。
うんうんうん、はい、それやりましょう。はい、解雇していきましょう。
そしてもう一つ、うん、アマプロ関係イベントで、
はい、
はいはい、バナナフィッシュさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゲームに詳しくない最近聞き出したリスナーですと。ありがとうございます。ファミ教アマプロイベントは何回行われているのでしょうか。また、今まではどんなことをされたのかを大枠でいいのでお話しいただければ幸いです。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
このイベントはね、初めてです。
ないもんね。うん、なんかその、ゲストに行ったり来たりみたいなのはあるんですけど。
そうですね。
ラジオ内で。
うん。
だけど、本当に生でこうやって一緒に。
やるのは初めてですね。
はい、
あ。なので、全然初のイベントになるので。
これ、はちゃめちゃだぞ。
ね、どんな感じになるのかもよくわかりませんし。
まあ、とりあえず今ちょっとその、昔のファミコン通信。そう、
昔のファミコン通信と、あと、まあ、銀英伝
銀英伝を、まあ、そう。CM でちょこっと言って。そう、
銀英伝って言ってたら何かというとですね、昔、うん、スタジオ撮りしてた時、ファミ教がね、
うん、
まあ、お二人に来ていただいて、で、4人で、
うん、
その、まあ、CM、スタジオの CM をま、撮ってた時に、
ね、ラジオドラマ、ね。
そうそう、風に作ってると、うん。で、その時は銀河英雄伝説をテーマにしたものを、私がシナリオを書いて、うん、で、やったんですけど、うん、まあ、その時に、うん、私がオーベルシュタインで、
うんうん、
花井さんがユリアンで、
そうですね。はい、
で、生プロの筆川さん、ふーちゃんがラインハルト、
うん、
で、鮫島さんがヤン、提督っていう、はい、その4人だったわけですね、
うん。
で、その長らくその音源が消失してたんですけど、うん、そのとあるアマプロリスナーさんがね、
そうです
持ってるよっていうので、はい、久々に聞かせてもらったら、まあ面白いわけですよ。
いやね、あれは良かったね。
そう。だから、それを聞いていただいた上で、
うん、
ファミキョアマプロ銀英で2017をね。
そうです、そうです。
やるっていうのもありかなと。 まあ、同じ内容でもいいですし、もうそっからすると私普通にシナリオ書いてお金をもらう感じになってますから、全然普通に書いてもいいですし、まあ、ちょっとその辺はあれなんですけどね。
そうですね。
はい。なのでお楽しみ、初めてのイベントなのでお楽しみ、
はい。そうなんですよ。
はい。
はい。
そしてタコ坊さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
スーパーファミコン2の発売日を教えてください。20年待ってるんですよということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、こういうハードの企画があったんでしょうね、多分ね。
うん。
まあね、これね、こういうもの、その、例えば、スーファミの、もともとあれ、ソニーと任天が組んで、
そうだよね。
CD ロムの媒体をでやろうって言ってて、まあ、ならなかったわけですけど、
うん、
こういうのは、今こそ、あれですよ、クラウドファウンディングで、そう、お金集めて、まあ、スーパーファミコン2を作ろうみたいな、ことをやるといいと思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、その、我々のファミキョが広告塔になりますので、
そうですね。
こういう。
カセットどうしたらいいんですかね。
うん、まあ、なんでもいいんですけど、例えば、USB とかでいいんであれば、
はあ、
そういうのでもいいわけじゃないですか。
ああ、なるほど。
まあ、別に当時のね、その、設計図とかがあって完全再現でもいいですし、むしろその、アッパーグレードした、その、近年安く揃えられる部品で作るもありだと思うんですよ。だから、その、ただゲームはスーファミぐらいのテイストのやつでっていう風にすればいいので。
そしたらなんかいろいろ、なんか、今もう学生さんとか作りそうだもんね。
まあね、普通にもう作れそうなキットもありますし、
うん、
だからそれでお金集めた上で、まあ、重要なのはスーパーファミコンっていうその商標を使うってとこなので、そうそう、
ここですよね。
まあ、ここはね、天下の任天堂様にこう、いくら払えばそれを使わせてくれるんだっていう、
そうなんですよ。
ところなんで、ね。
ここが一番ネックですね、これ。
うん。っていうか、まずそれ始めた段階で潰される可能性もありますから。は、早いっていう。
見つけ次第、
ね。見つけ次第。
思ったより早く
見つけ、うん。やべえっていう。
そ
う、
そう。謝ってもちょっと。
うん、そうね。
うん、許してもらえないかもしれない。
そうなんですが、うん、まあ、そういうね。
うん。
まあ、もしくはもう、この、ギリギリ被らないような、なんか、ファミコンのアを、大文字っていうか、ちっちゃいアじゃなくするとか。
なるほど。
とか、そういう、スーパーじゃなくて、スイッチパイチですけど、みたいな、なんか、そういうようなね。のにするかですよ。まあ、それで許されるのか分かんないですけど。
そうですね。
なんかそういうような、やつ、
うん。ことにするしかないですね。
もしくはなんか縦読みすると、スーパーファミコンになっているという、ものすごい長い。
どうやって任天の目を盗むかっていう。
そういう、むしろそこが肝になるのかっていうね。なんかそういうようなもの、
はいはいはい。
をやったらいいと思うんですよ。クラウドでお金を集めて、で、実現するという、
うん。
で、なんかね、そういう技術持ってる人が、とかもしくは発売できなかったけど、うん、まだあるんだよね、みたいな、やつをお持ちの方がいたら、ぜひ、この機会に世に出してみませんか、という、
そうですね、
うん、ことなんでね。20
年待ってる方がいらっしゃる。
そうですよ。だから、高村さん、まずクラウドを立ち上げるところから、始めてみてはいかがでしょうか。
はい。
はい、
もう待ってるだけじゃダメだと思
う。そうですね。
わかりました。
もういつも通り無責任ですけど、でもちゃんと立ち上げたって言ったら全然、宣伝はしますので。
します、します。
はい。
はい。
ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしております。
はい。それから、ゆうや、はい、ゆうやさんありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
スイッチと 3DS で、
はい。
ファイアーエムブレム無双が出ますが、
はい。
ファイアーエムブレム未経験者ですが、楽しめますでしょうかと。うん、
無双が出んねや。
そうだね。で、スイッチでは、普通のファイアーエンブレムも出るそうですと。
はい。
やはり最初からやらないと楽しめないでしょうかね、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、まあ別にそんなことはないと思っていて。
なんかゼルダ無双とか、なんかそういう感じか。
まあ基本無双シリーズなんで、多分キャラクターを知らなくても、
いいよね。
ね、爽快感はあると思いますし、
うん、
まあむしろそこで、 無双で好きなキャラクターが、その、ファイアンブレムどれに出てるんだろうなと思って調べてやるとか。
あ、それいいですね。
まあ、なんか逆輸入的な？
そうだわ。でも私もそうだわ。ガンダム無双。
あ、そうそうそう。
で、ガンダムのこと。
うん。
知ったから。
そうそう。そういう感じで、
うん、
先に無双やってから、
うん
うん、あ、このキャラ、これに出てんのか、ってなってそっちをやるのはありかなと。
あ、ありありあり。
うん。
うん、
別にね、最初からやらないと楽しめないってことはないっていうか、私はファイアーエムブレムファン、
うん、
大ファンですから、
うんうんうん、
最初からやってますけど、
うん、
バーチャルコンソールで、
うん、
3DS の、
はいはい、
一番最初のやつをやってみたんですよ、うん、久々に。
はいはい。
まあ、今年、ん？一昨年か去年が25周年なんで、
うん、
まあ25年前のゲームですけど、私、思い出補正も相当ある方なんですけど、
うん、
でもきつかったです。一番最初のやつはね。
はいはいはい。
なのでね、最初からやろうとすると逆に辛いですから。
じゃあ、無双ぐらいから。
そう、そんぐらいからやって、いいね、
気に入ったら買
う。そうそうそう。3DS の、覚醒っていうのが、まあ、ね、4年、5年前ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
覚醒とかはもう 3DS として完成されてるんで、
はあ、
おすすめは覚醒以降ですかね。
はいはいはい、
あ、で、ただ、覚醒以降は、その、覚醒っていうのはタイトルの名の通りで、
うん、覚醒してる
もうそれが売れなかったら、
うん、
ファイアーエンブレムシリーズを終了だったんですよ。
え、そうなの？
そう、なんだけど、で、うん、と思って覚醒っていうタイトルで出したら、
うん、
もうこれがバカ売れしてしまって、
はあ、
なので今も出てると。
なるほど。
っていうやつなんで、本当にもうその、これが最後かもしれないっていうので、その、歴代のシリーズの、いいところが全部入ってるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そう、なんで、まあ、オールドファンも大満足かつ、
うん、
そこに新たな要素で、結婚して子供ができてみたいなのの、その、さらに乙女ゲームっぽい要素もちょっと入ってて、新規ファンを開拓したんですよ、覚醒は。
なるほど。
なんで、覚醒は本当おすすめ。ただね、覚醒以降は、その、
うん、
従来のファンじゃなくて、新しいファン寄りになっていった面があって、
なるほどね。
で、ね、ファミ教でも話しますけど、イフっていうやつは結構もう乙女ゲーム超えしちゃってるんで、
もうイケメンたちが出てきて、ちょっと触れたり
して。そうそう、なでなでとかする、うん。ちょっとその、ハードな、
うん、
親父ゲーマーからすると、んー、ちょっと甘すぎるか、これはっていう感じはあるんですけど、
うん、
覚醒はちょうどいいバランスなんで、
はあ、はあは
あ、ぜひぜひ、これからやるよっていう方は覚醒、3DS なんです、全然プレイできると思うんで、ですかね。で、まあ、思い出補正があれば、今出てる最新作の、エコーズって、
うんうん、
私もやってますけど、
はい。
ファイアエンブレム外伝のリメイク。
へー。
まあ、外伝も長らくリメイクされてなくて、
うん、
これ1990年ぐらいの作品なので、
はい。
まあ、本当に久々20年以上前のゲームなんで、うん、だから、ただこれはま、思い出補正あれば楽しいですけど、なくても、今からその外伝やろうとすると、またファミコンのシステムなので、厳しいと思うんですよ。うん。私はギリ外伝は思い出補正で乗り切ってクリアしましたけど、
はいはいはい。
それきついと思うんで、初プレイの方はエコーをやった方がいいですね、外伝に関しては。
なるほど。
うん、と思います。
は
い。なので、全然今からでも楽しめますんで。
ファイアエンブレム、ソムリエだね。
そうですよ。私あなたにはもうこれでしょうと。
そうですね。だから、なんか、私、どうしたらいいですかとかいう方がいらっしゃったら、うん、キッドが。
そう、エムブレム
を、ね。あなたに合うエムブレムを。
選びますから。
うん。
まあ、ただ、やっぱ、さっきも言った通り、今からプレイするならば、
うん、
覚醒をまずやるといいと思います。
はい。
はい、ということで。
なるほど。
いいお時間になってまいりましたので、
は
い、このあたりで。
最後、じゃあ、もう一回、ちょっと、合同イベント。
そうですね。9月2日土曜日に、
うん、
新宿のネイキッドロフトですよね。
はい、そうです。
で、まあ、時間はまだ未定ですが、昼
そう。
になるよ。
夜はやらないですね。 ね。
はい。
昼です。はい。
なので、9月2日の昼ぐらい、
うん。そうです。で、終わった後はその飲み会があると思うので、
はい。
飲み会ありますので、はい。
ぜひぜひ、
はい、夜の会議はないです。
はい。
はい。
お越しいただければと。
はい。
思います。ということで、はい、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
お願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホイール。